安倍派裏金キックバック再開に森喜朗元総理が関与との証言ありです、うん、
さあでは毎日新聞によりますと、岸田総理昨日自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件をめぐりまして実施をしております。安倍派の幹部への追加の聞き取り調査について引き続き行っていくと述べたほか、過去に清和研究会の会長を務めました森喜朗元総理の聴取については聴取対象は従来明らかにしていない、国民の疑念や政治責任道義責任を判断する上で必要な聞き取りを行うと述べるにとどまりましたが、さあここに来てその森元総理の名前が出てきた背景ということなんですが、では青山さんお願いいたします。
はい、
う
ん、岸田さんがですね先頭に立って、うん、一昨日昨日とこの安倍派の幹部たちにですね、はい、追加のその聞き取り調査やったんですが、うん、この中で、はい、一番やっぱりこの焦点になってきた、うん、安倍元総理がこの裏金キックバックをやめると一回決めたのに、なんでまた再開したのか、ここについてようやくですね、この判断に森元総理が関与したっていう証言が、私が自民党関係者から取材したところに言うと、やっぱようやく出てきたということなんですね。やっぱりこれ、ここまでのですね、政倫審とかでは、誰がそんな決めたのか分かんない、私も知りたいって世耕さんが言ったりですね。なんで決まったのか、こうもう曖昧な全くわからないブラックボックスになってたんですが、うん、まあ、ここでやっぱりこのまま処分になるとですね、この安倍派の幹部たちが、うん、やはり自分たちがなんで止められなかったんだと、止められる立場にあったのに続けた責任は重いということで処分されそうだと、うんうん、処分されるんだったら本当のことを言おうと、
うん、
本当は俺たちじゃないんだと、官僚を続けさせたのはやっぱ森さんのこの関与があったんだってことをようやく喋り始めたようなんですね、う
ん、今までそんな話もあるやないやみたいなところはちょろちょろはあったんですか？
ありました。私もそのオフレコでね、その安倍派のまあ中堅議員とかに聞くと、うんうんうん、まあ、安倍さんみたいな人が辞めるって言ったことを、うん、やっぱり始める、もう一回元に戻すっていうのはそれなりに偉い人じゃないとできないと、うん、まあ、もちろんその事務方の事務局長ができるわけもないし、うんうん、やっぱりこのその辺のその安倍派幹部と言われる人たちだけでも安倍さんの言ったことをひっくり返すのは難しいと、まあ、
そうでしょうね。
やはり森さんが背後にいるんじゃないかってことはもうかなりその森派の内、安倍派の内部でも言われてきたんですね、
うん、
いやそのただ、はい、で口裏をみんな合わせて森さん関係ない関係ないと言ってきたのにここで出てきたということなんです。
でもここに来てですね、それこそ、はい、名前が出てきたということはさ、そうなると、と森さんに対してその岸田さんなりが聴取をするのか、うん、あるいは、証人喚問みたいなものがあるのか、政治人さんがあるのか、このあたりはどうなんですか？
これね、聴取は普通なら当然だったら森さんにもしなきゃいけないんですね。
そうですよ。
ただ岸田さんまだそこは明言してないんです。ただこれまではですね、森さんが関与したっていう証言が出てきてないってはっきり言ってたのが、うん、昨日からやっぱちょっと曖昧な言い方にも変わってきてるんですよ。
もう
間違いなくそれは僕はやっぱ岸田さん意識してると思うんですね、
はい、
ただ森さんまでやり始めるとどんどん時間が経っちゃって、うん、来週これ処分を決めないとその翌週は訪米しなきゃいけないので、アメリカ訪問があるので来週この処分ができるのかって問題が出てくるのが一つ、
うん、
あとね、どうやらこれもかなりのインサイダー情報なんですけど、まあ、せっかくこの番組だと言っちゃうと、うん、森さんがもう早速反発してきてるようなんですね。僕に話聞くんだったら小泉さん、まだ小泉さんもご存命で会長も経験してますから、うん、いわゆるこの清和研の ね、
はい、
福田さん、福田康夫さん、うん、こういう人にも聞けと、
うん、
俺だけに話聞くっていうのはおかしいだろうみたいなことも言ってるようで、
はあ、
さあ岸田さんどうするのかと。しかもそうやって要は密室でね話聞くだけで済まない、もし森さんに聞いたってことになれば、うん、ちゃんと国会でも説明しろと、まあ、証人喚問だって話にもなりかねないので、うん、
はい、
この混乱が長引く可能性があるので、ここは自民党執行部がどう判断するかがまさに今日明日大きな見ものになるというふうに思いますね。
それこそ昨日立憲民主党の杉尾さんがですねそのお名前も出して、はい、で質問当ててますよね、となってくるとですよ、これ一回立憲民主党もここまで言っちゃったんだったら野党もある程度ここに対して何らかがないとですよ、このまま流すわけにはいかないですよね。
流すわけにはいかないと思います、うん、ただ、まあ、自民党としてはこれまで通り、いや森さんは関与してないみたいな、要は私が今こう明らかにしたところはなかったことにしようとするのか、
うん、
そんな証言は出てないっていうふうに突っ張り切るのか、それともやっぱり森さんが関与してたという証言もあったからみたいな形でこうずるずるというか、まあまあでも真相究明につながっていくんだから当然それやらなきゃいけないんだけど、ね、うん、そこに行くのか、まあここは判断が問われるところなんですね。ただ当然僕はもう聞くべきだと、
そうで
し
ょうね、
ここに至っては。しかもやっぱりこの証言した人がじゃあこのままそれで処分された場合、
うん、
別なところでいや実は私じゃないんだと私は知ってるんだってやっぱり暴露していく可能性もあるので、
なるほど、うんうん、
これはやっぱり自民党はここはすっきりするためにも、
うん、
やはりその関与したという証言が出た森さんについて話を聞くっていうのはこれ私はマストだと思います。
でおっしゃった通りそこはマストでいけるんですか。
いやそこがだからその森さんの反発もあるしやっぱりねこれがまたね自民党内で森さんにお世話になった人が多いんですよ。
僕ねこれすごいなと思うのがね、あの実際、はい、まあ、僕直接お会いしたこともないんですけど、実際そのもう政界は、引退されてるわけですよね、
う
ん、
そうですね、もう引退されて
る、引退されてるでしょ、はい、でも言ったら今議員でもらっしゃらないわけじゃないですか。
そうですね。
それでもやはりそのお力っていうのはすごいわけなんですか。
そうですね、特にその安倍元総理が亡くなった後、
うん、
この安倍派を事実上牛耳ってきたのは森さんで、
すごい人ですね。
やっぱ岸田さんはその森さんの力を使ってやっぱりこう安倍派を抑えて政権を安定させようとしてきたんですよ。
は
あ。それにやっぱりそれまでこう隠然とした力をこの要は清和権の天下がずっと続いてきたじゃないですか、うん、森総理、小泉総理、うん、福田総理、うん、まあ、安倍さんもそうだし、
うんうん、
その間やっぱずっと力があったんでその間こうお世話になった人っていうのが、まあ、自民党内そして野党にも実はちょっといて、
うん、
その人たちはねやっぱ森さんを守りたいって思ってる人も少なくないんですね。だからここは岸田さんが真実を明らかにするためにそんなお世話になった森さんだけど話を聞くって決断できるのかどうか、まさに岸田さんのリーダーシップが問われる局面に来たと。
岸田さんすごい選択を迫られてるわけですね。じゃあ
そうですね、特にその岸田さんってまあ早稲田大学じゃないですか。
あ、そうですね、
はい、で森さんも早稲田大学の先輩ということでやっぱり、まあ、安倍派にいながらとにかく岸田を盛り立てようってやってきたんですね森さんは。
これでもねそれこそさおっしゃったようにさ処分という話がなってきた時に今、はい、その幹部の人たちっていうのは、うん、今どうなんですか、こう新聞とかいろいろ見てると非公認党員資格停止どのぐらいのところにこうなりそうなんですか、
は
い、
まさに今言ったようなですね、うん、まあ、非公認党員資格停止のどちらかだという状況なんですね、うん、
はあ、
まあ、つまり次の選挙は無所属で出なさいと出るんだったら、
はあ、
まあ、その二階さんみたいにね、あのもうここで出ませんって言っちゃえばそれで終わりなんだけれども、うん、次出るんだったら自民党は公認しない無所属の候補者として出なさいということなんですね、
うん、
ただ、うん、これ通る人もいるだろうし、そうそう無所属で出ても、はい、ただやっぱり無所属だとまず比例復活がないん で、
そうです、ね、
比例で通ってる、まあ、塩谷さんみたいな人は厳しいですね、うん、しかも今回裏金問題もあるので、はい、
そうですね、
まあ、あの、うん、あと選挙の活動が制約されたりとかしてやっぱり嫌だっていう人は間違いなくいるし、うん、なんといっても彼らは自分たちが責任ないのでなんで処分されるんだとこの裏金問題を止めなかったり、
う
ん、
そうですね、
止めたのは森さんだろってことがようやくこの処分がちらついてきて、まあ、出てきたと。
これね青山さんも本当たらればじゃないですけど、仮に、はい、私がやりましたと、うん、私ですと、まあ、言うかおっしゃるかどうか知りませんけど仮にそうだったとしたらですよ、
う
ん、あの森さんなりがで そ, うなると、はい、その人たちの処分は軽くなるんですか。
っていうかやっぱりその今岸田さんがですね、うん、この彼らを4人をこう重い処分にしようとしている理由は、うん、この裏金をやめるってところを やめる立場にあったのにやめ続けた責任が重いってことなんで、
そういうことですよね。
それはその責任から免れればそこは軽くなるっていうふうに考えるのは普通なんですよ。
で
ただねこれはやっぱ特捜部もすごいこう気にしてたというか捜査でやっぱ散々聞いたところで、特捜部はさやっぱり必ずこの事情聴取の時に森さんはどうだったんだって聞いてるんですね。ただ結局証拠がないってことで、まあ、森さんに関しても全く何の話も出てきてないしってことになったんで、うん、はいはい、これはねやっぱ大きなその捜査にも影響する可能性があることでもあるんですね。
岸田さんの渡米が4月
8日からですね、今の予定だと、はい、
となると本当にもう来週中には全部決めなきゃいけないじゃないですか。
そうです、そうしないと今度アメリカ訪問になっちゃいますんで、
は
い、しかも補欠選挙とかが迫ってきちゃいますん
で、
やっぱり来週中なんですよ。ただだからここはただね、はい、そこで曖昧にしていいっていうわけありませんので、
そうですよね、うん、
やっぱここは岸田さんがね、ここは腹くくってやるかどうかって瀬戸際なんですね。
あの、なんでしょう、あの本来我々として見ると、その例えば証人喚問なのか参考人なのか、まあ、はい、公の形でお話を聞きたいというのはありますよね。
当然ですね。
ですよね。で、
森さん議員じゃないけどね、やっぱ公人でしかもこれに影響してるとすれば、聞きたいですよね。
聞きたいですよね。で、はい、今内々でこれ分かんないです、そういうお立場の方って内々で話を聞くだけでもお嫌なんですか。
まあ、そういうことですね。まあ、自分はだってもう議員じゃないし、
ないし、
あのなんで俺が呼ばれなきゃいけない
んだ と、
はい、ということでしょうね。
うわ、これ、え、これ、もうそれこそ青山さんおっしゃる通り、もうどうなるか全くもって今読めない状況ですか。
はい、この段階では読めないです。ただやっぱりこういう報道が出てくる、まあ、まだあの大きく報道は出てませんけれども、ね、うん、やっぱ森さんの名前が浮上してきたってことになると、うん、まあ、世論がね、やっぱりこう許さないと。
そうですよね。
やっぱりこのやっぱりこういう事件とか不祥事があった時って、まず実態がどうだったのか、いつ誰がなんでこういうことを始めて、で辞めると言ったらなんで辞められなかったのか明らかになって、処分して再発防止策っていう、こう順番じゃないですか。その最初のところにかかってるので、これはね、やっぱ国民世論も納得しないし、やっぱり岸田さんがもし政権を長く続けたいんだったら、ここは腹をくくるというのが私は筋だろうと思うんだけれども、 ね、うん、そこは判断がどうなるかまだわからない。
そうで、かといって本当おっしゃる通りで、あの、まあ、確かに幹部の人たちのね、うん、まあ、役職、あの党員資格停止とか非公認ってそれはそうなんでしょうけれども、じゃあ、はい、もらったキックバックされた金額、これまあ大小あるんでしょうけれども、じゃあそれ以外の人はスルーでいいのかって、そういう問題でもないですからね、これもね。
そうですね、あの、うん、裏金をもらった人は何らかの形で処分される。ただその人たちはちょっと軽くね。
どのレベルなんですか、その金額の代償もあるんでしょうけれども、
まあ、今の段階ではやっぱ戒告といってですね、はあ、まあ、ちょっとその、まあ、注意しますみたいな、懸責処分みたいなものがあるんですね、はあ、まあ、それで済ますんじゃないかと。つまり、まあ、要は安倍派がこういう言い方をして、これはもう処理してるから、あの収支報告書に載せなくていいよって言われたのに、ただ従ってきたら、まあちょっとこれは金がもらっちゃったっていう人に関しては、まあ戒告処分という、つまりこの今回もですね、その処分をじゃあみんなするってなると、これやっぱり80人からの処分になっちゃうんで大混乱になっちゃうんで、やっぱ辞めるのを、辞められる立場にあったのに辞めなかったっていう人だけちょっと重くして、というような、まあ、仕切りにしたわけですね。
まあ、でも本当、あの確かに処分って、まあ、言われてるより難しいなと思うのが、その例えばコロナの最中にね、銀座で飲み、はい、ね、なんか、うん、飲んじゃったみたいな、
クラブ行っちゃった、
クラブ行っちゃったっていう人たちが、はい、あれ離島勧告でしたっけ、
離島勧告です、
になって、かたや、それと比べた時にどっちが重いんだ軽いんだはありますけど、なんか、整合性取るのって大変ですよ、大変っていうか、本来ちゃんとしなきゃいけないんでしょうけど、
その時のね、やっぱノリとか雰囲気でやっぱり決めちゃって、なんかこう明確な基準がないんですよ、やっぱ処分って。
そうですよね。
だって銀座のクラブはね、もちろんその緊急事態宣言下だったからよくないけど、犯罪行為では全くないですからね。
そうなんですよね。で
これやっぱり自粛を破ったっていうだけですから、やっぱり今回の裏金やっぱこれ不正なんです、法律違反なんですよ。
ね、
だからやっぱり重いという考えあると思いますね。
まあ、それで言うと、なんかこの人数が多いからね、はい、しれっとこうなっちゃったっていうところってあるんでしょうけれども、これでもどうですか、はい、補欠選挙含めて影響してきますよね、これね。
いや、もちろん影響してくると思います。ただでさえ補欠選挙はですね、今すごい、あの世論調査とかやっても厳しいんですね、あの島根とか保守王国でも、だからやっぱりここで岸田さんがどこまで本気でやりきれるのかっていうのがやっぱり問われる局面だと思います。
今のところどうなんですか、3つありますけれども、まあ、長崎はすでにもう、自民党は候補者立てないってわけですよね。
おそらくというか、まあ不先輩です
ね、不先輩と、はい、で立憲民主党の今山田さんと日本維新の会の井上さんが立候補表明しているという状況。
そうです。
で衆議院が自民党の西堀さん、立憲民主党が亀井さん、はいはい、島根一区、はい、ここももしかしたら、
ね、かなり今の状況はもう自民党が遅れを取ってるようですね、
島根で、
やっぱりそう、島根保守王国、竹下王国ですけれども、やっぱりその細田さんの辞め方があんまよく、まあ、亡くなったわけですけれども、晩節というか最後がやっぱりあんま良くなかったということに プラス、うん、やっぱりねこの補欠選挙って派閥がやるんですね、
うん、
派閥何派かっていうと安倍派じゃないですか細田さんは、はい、安倍派の議員が今応援になんか行けないんですよ
確かにそうか
だから放置状態になってて、うん、かなり厳しいと言われてます
で東京はですねまだ日本維新の会金沢さん参政党から吉川さん日本保守党から飯山さんが表明してますが、はい、まだ自民、立憲民主ともにまだ名前出てないんですよね
そうです立憲もこれまたなかなか揉めてるんですよね誰を出すかあとやっぱり自民党はとにかく小池さん頼みです、
まあ、
小池さんが、まあ、自分が出ればもちろんいいけど自分じゃなくても誰かを連れてきて、うん、そこに自民公明が推薦で乗るとい う, もう形になっていてただね小池さんがこれなかなか出してこないんですよ
はいこれ どういう思惑ですか
いややっぱこれね小池さん自分が出るかどうかっていうのをこう迷ってるのか遊んでるのか、うん、
は
いやこれはね昨日私も自民党だいぶ取材しましたけどとにかく出してこないしギリギリまで粘るみたいなこと言ってるらしくて
はでもギリギリ
まで粘って勝てる候補って誰なの、
う
ん
そうです
ね、ってなるともう本人以外ないんじゃないかっていう
っていう憶測がだからどんどん強まっていくっていう今現状なんですよね
しかし本当にそうと思うと岸田さんもあれですね、冒頭であったねじゃあそれこそ北朝鮮との会話を再開するのかどうかもそうだし、はい、でこの議員の処分でもっと言うと森さんどうするかでアメリカも行かなきゃなんない、はい、補欠選挙3つあるけど厳しい、はい、うわ大変
そうなんですそれでやっぱ自分で解散を打つためにまあ必死にやってるんだけれども、なかなかいろんなスキャンダルもあって厳しいという状況ですね
うわまあ一国の総理ですから、はい、もちろんそれだけの責任が終わりなんですけれどもいや、
はい、
大山さん脂っこかったあの、ね、本当でもこれじゃあおっしゃる通り注目は来週森さんがどうなるかってことですね本当に全てはね
そうですねやっぱりその森さんをちゃんとですね事情聴取して、うん、本当にこの事実関係真相究明を明らかにする覚悟が岸田さんが持つかどうか、
うん
まあ、ここがやっぱりこの問題の帰すを決すると言っても過言じゃないしやっぱり処分も変わってくる可能性があるわけですねそれで、
はい、ではまたまた、はい、青山さんまた次回火曜日またお世話になると思います今週どうも、はい、スクランブルでありがとうございました
ありがとうございました
上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催出演は高橋陽一、須田慎一郎、石田英二ほか。チケットは現在販売中。詳しくは番組ホームページをご覧ください。